では聖書の言葉をご一緒にお読みしてまいりたいと思います。それでは新約聖書のルカ伝の第9章、新約聖書のルカ伝の第9章でございます。それでは新約聖書のルカ伝ですね、9章の28節途中になりますかね、28節から、28節から音声が出てないということで、音声出てるはずなんだけど、音が出てない、こっちはいいんですけど、ネットの方が出てないから、出てるはずだ、はい、いいです、はい。ルカ伝の第9章でございます。音声出てますでしょうか。ルカ伝ですね、はい。第9章の28節から36節までご一緒にお読みします。これらのことを言いたまいし後、8日ばかり過ぎてペテロ、ヨハネ、ヤコブを引き連れ、祈らんとて山を登りたも、かくて祈りたもうほどに御顔の様変わり、その衣を白くなりて輝け、見よ、二人の人ありてイエスと共に語る。これはモーセとエリアと似て栄光のうちに現れ、イエスのエルサレムにて徒言とする聖教のことを言い至るなり、ペテロおよび共におる者痛く眠気ざしたれど、目を覚ましてイエスの栄光および共に立つ二人を見た。二人の者イエスと別れんとするとき、ペテロイエスに言う、君を我らのここにおるはよし、我ら三つの庵を作り、一つを汝のため、一つをモーセのため、一つをエリアのためにせん。彼は言うところを知らざるき、このことを言いおるほどに雲を降りて彼らを覆う。雲のうちに入りしとき、弟子たち恐れたり、雲より声入れて言う、これは我が選びたる子なり、何じらこれに聞け。声入れしとき、ただイエス一人見えたも、弟子たち黙して見しこと何一つその頃誰にも告げざり。変貌山というですね、下りでございますけれども、西洋の中世の西洋の絵画を見れば、一般の人が描くことってのはほとんどなかったわけで、大体聖書の中のに書いてあることを絵にしてるんで、博物館とか美術館とか、行かれた際にですね、ちょっとああいう印象派の以前の絵というのは、大体聖書の中のことが書いてあると思って見ると、大体この場面かなということが分かってくれば、これもかなり通だと思いますけどね。でもこの場面もよく絵に描かれる場面ですね。イエス・キリストが姿形が変わったということで、変貌をしたということで、変貌、その山の上で起きた出来事だったので、
まあ、その山を変貌山なんていうことを呼ぶわけですけども、まあ、今でもあるエルサレムにある変貌山、まあ、ここにイエス・キリストはある時、ペテロとヨハネとヤコブの3人を連れて、まあ、3人だけを連れて、まあ、お弟子さんたち12名ほどいますけども、このペテロとヨハネとヤコブの3名を連れて、まあ、山に登っていかれた、まあというところですね。それで山に登ってお祈りをしていた時に、まあこのイエス様はよく山に登ってお祈りをされるっていうか、山で祈るっていうこと多いみたいですね。まあ、あの山というか丘というか、まあ、一体どこから山なのかっていうと、まあ、それは1メートルもない1メートルぐらいのところからもう山って呼ぶところもありますからね、だから あんまり定義はないみたいですけど、まあ、ちょっと小高いところに登ってお祈りされるっていうことはよくあったようですね。まあ、我々も時々そういういい場所があったらお祈りするのもいいかもしれませんけどね、はい。まあ、この、お祈りしてた時に、このペテロとヨハネとヤコブの3人が、まあ、ふっとこう横を見たか、イエス・キリストのイエス様の方を見たかしたら、そのイエス様の顔が変わっていって、衣も変わっていってて、どういうふうに変わっていったかというと、太陽の光のごとく輝き始めた、ね、光がこう発せられてきたという感じでしょうかね。光を放ったと言っていいのかね。まあ、その時に、二人の人ありてイエスと共に語る、これはモーセとエリア。まあ、モーセにしてもエリアにしても、まあ、この時点からさらに1500年以上昔に生きた人々ですよね。まあ、モーセが1500年ぐらい前、まあ、エリアはまだ前だったんですか。ああ、その後か、まあ、エリアその後、まあ、いずれにしても、まあ、ヤーというのはこの神の名前ですから、まあ、預言者ですよね。神の名前、モーセとエリア。まあ、モーセは引き上げるという、まあ、意味ですね。まあ、モーセは子供の時にこの、まあ、いろいろ事情があって出エジプト記を読んでいかれれば、まあ、分かりますけど、まあ、親が子供をですね、もうこれ以上育てられなくなって、まあ、何ヶ月かした時に、足の小舟に乗せて川に流したね。まあ、足っていうのは植物ですね。足の葉、まあ人間は考える足であるというパスカルが言いましたけども、まあまあ、足そのものは何の役にも立たないんだけれども、人間は考えることができるという、考えることを放棄しちゃったらもう終わっちゃうという、ね、人間というのは。だから人間というのもとにかく考える、思考する、これをやめてはいけない、はい、ね。だからその考える教育っていうものはすごく重要で、まあ、自分で考えるようにしていかないと流される人間になってしまうわけですよね。この流される人間を作り出すのは、まあ、全体主義の国家においてはすごく扱いやすい、まあ、人民統制がしやすくなるということはあるかもしれませんけど、まあ、これじゃもうダメですね。だからとにかく考える、人間の頭というのはですね、疲れることがない、うん、という学者もいるんだけど、私はそれ信じてたら、ある学者が、いや脳は疲れるから大変ですよって使ってたなんて、本当かな、どっちが本当なのかよくわからない。まあ、でもね、疲れることがないっていうのはね、確かだと思いますよ。体は疲れても脳というのは疲れない、うん、疲れるんじゃなくて飽和状態になることはあるっていうんですね。それを飽きたというわけ、飽和状態になる、飽きることはあっても疲れることはない。 だから勉強に疲れた、読書に疲れた、もうこんなことやってられないっつって、私はもう脳みそが疲れたって言ってもですよ、うん、私はゲームっちゅうのあんまやったことないけども、ゲームやったらすぐできるようになるらしいんだね、うん、だこれはただ飽きてたっていうだけなんだ疲れたわけじゃない、また脳は動き出すんだってこういうわけですよね、うん、まあそう言われればなかなか説得力はある説明だと。だから人間の脳というのは疲れるんじゃなくて飽きてしまうのを疲れると思ってるわけですよね我々は。だからじゃあ別のことやればいいんですよね、うん、だからながら勉強っていうのは一番いいんですよ。私はあんまり進めて怒られたら嫌だから進めないですから、ながら勉強って、もう勉強に集中するんじゃなくて何かしながら勉強するってその方がね頭に入りやすい、うん、だから何かこの一つだけのことをですね、まあやって飽きてしまってもう頭動かなくなってしまうっていうことがありますから、まあ本でもですね、まあ少なくとも2冊ぐらい一緒に読む、全く違う本を2冊一緒に読む、まあ一緒にというのは同時じゃなくても交代交代に読むとかですね、途中まで読んだらまたこっちの本を途中まで読むとかねそういうのがいいんですね、刺激になって、つまり切り替えるっていうことがすごく、頭は疲れないんだけども、まあ飽きるっていうことがあるっていうことは、これはある。だからまあ人間はやっぱり考える足なんで、考えるっていうことを取り除いてしまったら単なる弱いですね、何の力もない、まあただ人の言いなりになって流されていくだけの人になってしまいます。これはよくありません、はい、ですからまあ我々も一つ考えるっていうことは重要だっていう、はい、それからいかに考えるか、何を考えるか、まあこれも重要でありますね。そういう時にまあこのペテロもヨハネもヤコブも見てたらイエス・キリストの姿形が変わっていった、変わっていって光を放っていった。要するに一言で言ってしまえば神様のような姿になった、ね、神の姿に変わった。これがイエス・キリストの本来の姿ですよ実は。だけどもそれを人間になられたがゆえに、それは表さなかったわけですけど、ペテロとヨハネとヤコブにイエス・キリストは自分のこの本来の姿、神の姿がそこに表されてきた。神の姿が表されてきた、その神の姿に我々接した時にどういう感情になるでしょうかっていうのは、これはまあ想像しかできないんですけども、我々がですねもし神様とこう出会った時にですね、どういう気持ちになるか。いやーね、神様待ってましたね、サインくださいみたいな気持ちにはならないんですよこれ、うん、神様がね現れてきた時に人間というのは恐れを抱く、うん、恐ろしいという恐れじゃなくて神聖なるものに対する畏敬の念というやつ、これなかなか私たちは日常生活の中で感じにくくなってきた、でこう山に登る人っていうのは意外とこういう経験があって、山に登ってそしてまあ私はあんまりないんだけど山に登ったことは、まあ高い山に登って山頂からですねまあ眺めて向こうの雲の雲海の向こうから日の出ても上がってくると、もう神様とかなんかそういうものを一切信じてない自分でも、というかその人はですよ、そういった神様が一切信じてなくても何か本当に信じたくなると、何かもう神戸を垂れたくなると、そういう畏敬の念を抱くっちゅう、これが人間の持つその神聖なものに対する畏敬の念、これを恐れる、まあそういうわけですね。でこれが山に登る人はいいけども、普通の自然の日常生活の中ではだんだんとこういうものは失われていってるわけですよ。もうほとんどねこういうものが昔は宗教の世界にしかなくなったのかもしれませんけど、まあ、宗教の世界でもですね 教祖さんあたりが出てくるとなんか汚れてくるよ、その辺が。だからですね、あのね、まあ日本には和室というのがありますけども、ありましたなのかな、和室っていうのがありますけども、まあそこに例えば床の間っていうのを作るわけですよね。そうすると何かそこは神聖な場所なんだということを、まあいながらに子供の時からこう 見て教育されていくわけですよね。まあそこに、それでまああの、何ですか、鯉のぼりの時期になれば、兜とか置いたり、そうですね、ひな祭りの時にこう置いたりっていうのは、それ何かこうこの空間は神聖なものなんだと、まあこれは一つの教育ですよね。つまり神聖なものに対する感覚ね、これはあのもうそういうもの以外のところでは日常生活どんどん失われてきまして、まあ和室もね洋間になってしまって、洋風だからね、洋間だったらまだいいんですよ。洋間だったら必ずその暖炉っていうのを作るわけ、西洋人は。まあファイアープレイスっていうのがファイアーポーチっていうのこう暖炉を作る、そこは神聖な場所ですよ、西洋人にとってみれば。まあ日本の床の間みたいなのさ、だから洋間作る人は絶対暖炉作るべきなんだけど、うん、まあ焼けて燃えちゃったって言われれば、あれはやっぱりあの危ないらしいから、うん、だからあの建設会社の人が、いやこれあの輻射熱っていうのがあるから、うん、だからちょっと離れたところにですね、壁が焼けてしまう場合があるからちょっと言われたからあ、そうなんだ。だからまあ西洋人は石で作るからまあいいのかもしれませんけど、まあそういうことで、まあそういう神聖な場所っていうのはね、どんどん失われていく。それだからもうもはやそれはですね、教育機関においてそういうものを教えるところはなくなったし、まあ、宗教機関においてももう変な教祖さんが増えてきたから、もう、まあ、あんまり言ったら怒られるからあれですね、うん、だからですね、これもね、神聖なものに対する畏敬の面がなかなか教育できなくなってくるんです、うん、そうですね。だからやっぱりそういう場所っていうものを設けてですよね、そしてここは何かこう神聖なところなんだ、ね、まあ聖域というんでしょうかね、まあそういう、こうそれはですね、見える空間だけじゃないですよ。見える空間から教育していったときに、この見えない会話、例えば人との会話の中でもタブーっていうのがあります。タブーっていうのはあんまり最近使わなくなったけど、昔はタブーなんていうのをよく使いましたね。タブーっていうのはまあそうですね、聖域ってことです。聖域、そこは入っちゃいけない、踏み込んじゃいけない、ね、そこはね、ずけずけとそう踏み込んじゃいけないんだっていう、うん、だから人との話の中でも、あ、この人のこの部分には入っちゃいけないんだとか、ここはちょっと突っ込んじゃいけないんだとかいうことに気がつかなくなってきたら、これやっぱり人間関係うまくいかなくなる可能性もありますから、うん、だからそういうですね、距離感というものを押し量りながら、話も会話もこうしながらという感覚っていうのはある意味必要なのかもしれません。だから見えるところの聖域が見えないところの聖域の感覚にまでつながっている、まあそういうことですから、このまあとにかくイエス・キリストがこう光り輝くね、形姿になった時にペテロとヨハネは本当に驚いた。それから1500年ぐらい前に生きていたところのモーセという預言者が、エリアがそこにいるじゃないですかっていう、そこにいる、ね、そして3人で話をそこでしていると。それをまた見ただけじゃない、話を聞いたわけだね、ペテロは、うん、これは何が起こってるのか。そうですね、だから後にこのペテロはこの山のことを聖なる山って言ってます。聖なる山において私は目撃した、うん、それでこの栄光のうちに現れ、そして イエスのエルサレムにて登言とする聖虚のことを言い至るなり。だからモーセとエリアとイエス・キリストとそこで何を話してたかというと、これから先に起こるべき来るべき十字架のことですね。イエス・キリストは十字架についてそして死ぬということ、これを神の計画ですから、まあ、そのことについて3人でこう話をしていたと、はい、ですから、まあ、よく西洋の絵画でこの場面は描かれることが多いです、うん、まあ日本人が見てもこれ 何のことかさっぱり分からんっていうね、まあ、あの日本人が見たらよく分かる、あのそういう中世の映画で、あ、映画、絵画で、あの女の人が赤ちゃん抱いてるっていう絵はたくさんあると思うんですよ。あれはほとんどの場合マリアとイエス・キリストですから、うん、どっか隣のおばちゃんじゃないんですよ、うん、そうですね。だから近所の人描いたんだと思ってる人ですけど、そうじゃないだからあの、まあ、このモーゼとエリアと光り輝くイエス・キリストとこう3人の人がそこで話をしてるっていう絵は結構あると思うんですけど、ここの場面、そしてそこは 山がちょっと描かれてあったんです。山でこういうことがあった、まあそういうことで変貌山の下りっていうわけですね。まあそういうところでこの32節、ペテロおよび共におる者痛く眠気ざしたれど、はい、それでね、この神のこの臨在というのはね、その臨在というのは難しい言葉だけども、まあ、これはまあ仏教から来た言葉だと思うんですが、臨在というのは神が望んであられるっていう臨在だからね、神様がまさにここに望んであられる、この神の臨在に触れるっていうことはそこに神がいる、目で見えなくてもそこに触れていく、感覚的にそこに触れていくというね、まあ、そういうこともありますね。で我々ね、神の臨在に触れるとやはりこの畏敬の念が生じてくる、ね、畏敬の念が生じてくる。それからもう一つ、多少このね眠気が生じてくるんですよね、うん、そうですね。だから礼拝中とか集会中に眠気が生じてくるのはまあ誰が悪いでもないと思いますよね。私も話しながら眠くなるときはこれは苦しいんですよね話しながら眠くなるのは大変ですよこれ。だからまあね、これはね神の臨在の中に来るとあまりにもね、まあ、ある種の安らぎというか平安というか、まあそういうものが来て眠くなる。それでまあ聖書をバタンバタン落とす音が聞こえてくるっていうことがあったので、今は絨毯になってますけど、昔は床だったんで音がバタンバタンバタン、これは臨在が、神の臨在が濃くなってきたんだなと思って、そのうち私も眠くなってきたという、それからしまいに椅子からひっくり返る人が出てきた、それで床に倒れてもそのまままだ寝てるっていうことがありましたね。びっくりしましたね、そうですね、それから時にある時になんかまあ兄弟喧嘩をした人がいたみたいで、その兄弟喧嘩の、まあ、一方の方は教会の信者さんじゃないんだよね、一方の方は信者さんだけど、ね、兄弟喧嘩した、まあお兄さんとか弟だとどっちか、それからその教会の人でない方の方が、お前は教会に行ってどんな教えを聞いてるのかっつってですね、それで責めたわけだね、責めたついでによほど頭に来たんだろうね、教会まで来たわけですよ、で教会では一体どんな教えをしてるんですかっつって、こうですね、いや誰のことですかって言ったら、これのこれだってこういうんですね、あの方はね教会来てもよく 寝てますからね、この間も床に倒れたまま起きてこなかったですよって言ったら、それ以上何も言わなかったですねあ、そうですかつって、それからあなたもお祈りしましょうって言って、一緒にわけわかんないよ、そこからもお祈りして帰っていったって まあそれでよかったと思います。
はい、
ですから、まああのですね、まあ痛く眠気ざしてきたらしいんです、ね、ペテロも。しかしそれを振り切って目を覚ましたんでしょうね。そしたらイエスとイエスの栄光および共に立つ二人を見た、ね、もうそのまま寝てしまった。この重要なところの場面にせっかく出くわしながらね、けれどもペテロはそれをまさに目撃したわけであります、はい。そして、さらに32節、33節、二人の者イエスと別れんとするとき、だからしばらくそこで三名がそこにいて話をしたり、まあしているのを見聞きしていたんでしょうね。それからもうイエス様とその二人が別れようとしたね、別れよう。その時にあのペテロはちょっと待ってくれと、ペテロはこのペテロはやっぱり思ったこと言ってしまうのね、あのちょっと待ってくださいとね、あのでここにおるわよし、この33節ですかね、君よ我らのここにおるわよし、ね、ここにおるわよしっていうのはものすごくそこにいるの居心地が良かったわけです、ね、うん、つまり神の臨在に触れた時にもうどこにも行きたくなくなるのよ、人間っていうのは。もうここにずっといたくなる、ね、じっとしてそこにとどまっていたくなる、ね、どっかに行く予定も忘れちゃったみたいな、もうとにかくここにいたくなる。これは神の臨在特徴だから、神様に我々が触れた時には畏敬の念、神聖なる恐れというものを感じると同時に、まあ多少こう眠気を感じると同時に、ね、それから心地よくなってきて平安を感じて、もう身動きしたくなくなる、あんまり、はい、まあそういう感じ、これがこの臨在ということですね。まあ人間でも人間でもそれはありますよね。なんかこう早く動きたくなる人とあんまりあもうちょっと一緒にいたいなというまあそれはまあ時と場合によるかもしれませんけど、はい、だからまあそういうですね、神様と一緒に我々がこう同席した時は、まあ、ずっとこの場にいたい、まあ、そういうふうになるよ。だからペテロはここで我らのここにおるはよし、ここに我々がここにいることは本当に心地よし、ね、心地いい。だからでそれだけだったらよかったんだけど、ペテロはそこで三つのいおりを作り、まあ、いおりなのか祠なのか、まあ、祠なのかいおりなのか、まあ、イエス・キリストのためにモーセのためにエリアのためにここに、まあ、ここをあの祭るためのね、祠なりいおりなり作りましょうと、まあ、こういうふうに言ったら、まあ、彼はここに書いてあるように彼は言うところを知らざりき、ね、もう本当にペテロはその見分けがつかなかった、ね、このモーゼも偉大なる人ですよね。イスラエルの歴史上モーゼというのは最も偉大なる人と言ってもいい。モーゼも偉大なる人、エリアも偉大なる預言者、けれどもね、イエス・キリストとは全くレベルが違います。イエス・キリストは神ご自身だと、ね、その違いが彼には見えていなかった。まあ我々が礼拝するのは礼拝するのはこのイエス・キリストのみだと、あとはもう預言者エリアにしてもモーセにしても皆イエス・キリストを神として礼拝する人々ですから、その他誰か人間を祭り上げるっていうのはこれはまあありえない話でありますね。だからまあ、彼はその言うところを知らざりきっていうのはそういうことですね。それで本当にイエス・キリストただ一人がそこに気がついたらいらっしゃった、そして、弟子たち、この弟子たち黙して見しことを何一つその頃誰にも告げざき、このことはねもう内緒にしてたんですね。彼あまりにも、まあ、すごいものを見てしまったので、はい、 このペテロとヤコブとヨハネ、ヤコブはこの後まあ殺害されて死んでしまうので、まあペテロとヨハネですね。でこのペテロとヨハネは後に聖書の後ろの方はペテロ前書後書、ヨハネとこう聖書を書いてます、ね、でこのペテロのこのペテロ後書っていうペテロの書いた手紙をちょっと読むと、ペテロ後書の第2章ですね、あペテロ後書の第1章ペテロ後書、新約聖書の後ろの方になりますよね。新約聖書後ろの方480、まあその辺でしょうかね、私の485ですけども、ページ数が違うと思いますので、まあ、ペテロ後書の第1章、ペテロの後の章ですね、ペテロ後書第1章の、それから、1章のですね、14節をご一緒にお読みしましょうか。14節ご一緒に読みましょう。そは我らの主イエス・キリストの我に示したまえるごとく、我が幕屋を過ぎ去ることの速やかなるを知ればなる、はい、このペテロも、まあ、あのイエス様の、まあ、お弟子さんとしてイエス様と行動を共にしてた時のペテロと、このペテロ後書これを書いている時のペテロとはもう別人のように、もう これはもう晩年に近い時ですよね。ペテロの、まあ、イエス様と出会った時はペテロは漁師だったんです。一介の漁師、ね、その漁師がイエス様にくっついて3年半イエス様と共に寝食を共にした。それからイエス様が亡き後、このペテロが教会の中心となって活動が始まっていった、ね、そしてもうこれは晩年になってきた。なぜかというと、ここに言うように、今読んだところにありますように、我が幕屋を脱ぎ去ることの速やかなるを知ればなり。我が幕屋、この幕屋というのは自分の肉体のことですね。私の魂は、私の霊魂はこの肉体を離れていく、肉体を脱ぎ去っていく。この肉体っていうのは、このまあ私もこのこういう上着のようなものですよね。これ上着脱いだからって何にも変わらないんですよね、感覚的に。まあちょっと涼しくなったかな、ね、むしろ繊細になる感覚は。それと同じように我々はこの肉体という幕や上着から抜け出すと、霊魂の姿、本来のあるべき姿、ね、これはかえって感覚は鋭くなるんですね。肉体にいた時よりももっと感覚は鋭くなる。ですから、どのぐらい鋭く、まあ肉体の中にいる時っていうのは、例えば人を見ても誰々さんだったかなとかね、4、50年会わなかったら、30年40年会わなかったら、あれ誰だったかなってこう、やっぱり鈍いですよ感覚は。でも肉体を出てその霊魂の本来の姿になると、どんな人でもあったらすぐこれはどこどこの誰々さんって分かるんですよ。だけどそれは霊魂の感覚なんです、人間の。だからこの間ある人が、いや40年か30年ぶりにある人と出会ったと。それでその人マスクしてた、だから普通は分かるわけないんだけど、すぐ誰だって分かったって言うんですよ。それはね、こっちの霊魂の感覚、人間の、はい、だからそういうことっていうのは時々ありますよね。体験して不思議だと思うことは、人間の頭ではなくて、まあマスクかけてたらもう頭使いようがないんだよね。ほとんど誰だと分かんないなと、もう見分けがつかない、うん、でマスクももう顔面マスク見たらすごいのしてる人もいますからね、うん、だから人頃はマスクかけて帽子かぶって眼鏡かけてたら危ない人だと思われてたんだろうけども、3年前ぐらいからそれが普通の人になってきて、うん、 それから最近はこれはあ立派な人だと、一生懸命頑張ってやってるんだと、こういうふうに時代とともに価値観っていうのは変わってくるじゃないね、うん、だからもう帽子かぶってサングラスかけてマスクかけて銀行も堂々と行ける時代になったんですね、うん、そうですねだから、大丈夫です、はい、まあ、それはいいんだけれども、まあそういうことで、ね、それでもね分かるとその例で見たら分かるんですよね。例で見たらこれはどこどこの誰々パッと、で頭の方は逆に疑ってるんですよ。いやそんなことないな、そんなことないと頭疑って、でもこっちはパッと分かる。それも瞬間に分かるんですよ。だから私たちは死んだ後何が分かるかっていう人いますけど、死んだ後の方が生きてる時よりも分かる。死んだ後誰かと出会ってもどこどこの誰々、うん、パッと分かる。だからこのペテロもこの時はちょっと特別な関係の中にあって、もう見たらすぐこれはモーセだ、これはエリアだ、すぐ分かった。1500年も前の人ですよ。だけどもペテロはそれ分かったって言うんですから。だから、こういうことがあるんですね、うん、ですからその時にですよ、このペテロがですね、もうこれは立派な成長した姿がここにありますけど、もう私はもうやがてこの地上を去っていく、まあ要するに私の寿命もそろそろ来たと、ね、私はこの幕屋を脱ぎ去ることが速やかであることをもう知っている、ね、まあこうペテロはここで言っているわけ、もうそろそろ私も天国に行くんだと、こういうわけですね、それからそこで、この16節ご一緒に読んでいきましょうか。我らは我らの主イエス・キリストの力と来たりたもうことと汝らに告ぐ巧みなる作り話を用いざいき、我らは親しくその密を見しもない。でこのペテロはまあ、イエス様のお弟子さんたちと一緒ですけども、イエス・キリストのおっしゃったことなさったことを全部つぶさに見ているわけですよね、3年半にわたって。そしてその3年半の最後にどうなったかというと、イエス・キリストは天に昇っていくわけです。そこまで全部目撃しているわけです、ペテロは、はい、そしてそのイエス・キリストが昇っていくときに何とおっしゃったかというと、私はまた戻ってきます、あなた方をお迎えに戻ってきますから待っていてくださいと言って登っていった、はい、だからイエス・キリストは必ず戻ってくるということをペテロはもちろん信じてるわけです、うん、それ最後の言葉ですよね、イエス・キリストの、うん、けれどもそれをただ信じているからね、みんなにお話をして、教会の人々にお話をして、まあ、ペテロはその後初代教会、大きな教会をたくさんこう作っていく人、たくさんの大勢の人々の、まあ、指導者になっていくわけですけども、ね、イエス・キリストがやがて私たちを迎えに来てくれるんだということをペテロは何度もこう語っている、いたはずですけども、でもだんだんと時間が経つと人々は、いやそう言ってもまだ来ないじゃないかと、いつ来るんだと、うん、そういった時にペテロはここで書いてあるのは、いや私は必ず来るということを信じているだけじゃない、知っている。なぜかというと、キリストがまた来る時の姿をすでに見ているからだ。どこで見ているかというと、あの変貌山、あの変貌山の時にイエス・キリストの様が変わって、モーセとエリアとこう顔と顔を持って話をしていたように、やがてイエス・キリストが天から降りてきて我々と顔と顔を持って再会する、それからいつまでも一緒にいると、まあ、いうことをペテロは知っていたわけですね、うん、そこでもだからここに書いてあるわけ、我らは巧みなる、ね、16節、巧みなる作り話はしてませんよと、ね、うん、私はこんなね作り話で言ってんじゃありません、想像で言ってるんじゃありません、私は親しくその蜜を見たものなんだと、はい、私はもう実際見たんだと言ってるわけですね、うん、そしてさらに17節、 17節をご一緒に言いましょうね。いとも尊き栄光の内より声入れて、子は我が慈しむ子なり、我これを喜ぶと言いたまえるとき、主は父なる神より尊きと栄光とを受けたまる、はい、あの時に厳かなる神の声、天の声が来て、ね、そしてこれはとイエス・キリストは、ね、私が愛する子であり神の一人子である。神の一人子というのはどういうことかというと、神ご自身が肉体を持って人間となったお方だと言ってる、ね、これはね、神が人間となったお方、イエス・キリストはその本来の姿は神なんだと、ね、人間になられたけれども人間になられた神なんだと、ね、その本来の本体の姿をあなたは今見たんだということですね。あの山の上でこういう声が聞こえてきた、ね、子は我が慈しむ子なり我これを喜ぶ、うんね、そして18節ご一緒に読みましょうね。我らも彼と共に聖なる山にありしとき、天よりいずるこの声を聞け、はい、だからペテロもあの聖なる山って言ってるんだ。もう後になって後になって振り返った時に、あれはもう聖なる山だ、ね、神の神聖なる神の臨在に触れたわけだ、そこで、ね、それで私たちもということは、我らもということはペテロとヨハネとヤコブの三名ですから、我らも彼イエスと共に聖なる山にありしとき、天よりいずるこの声を聞いた、この声が聞こえてきた。まあそれはルカ伝にもさっき読んだところに書いてありますね。この天から声が聞こえてきた、ね、これがイエス・キリストが神であることの証明になっている。天が証明した、天の証であるというわけですね。それで、だからあのね、これは非常に大切ですよ、このクリスチャンであるならばこのことをしっかりと知っておいてくれっていうんですね、もうペテロも最後晩年になって、これ教会の人々にこの手紙を書いてるわけですけども、このイエス・キリストが誠の神なんだ、我々が礼拝するお方はこの人しかいないんだ、ということをしっかりと知ってください。これが私たちの知識なんだ、必要な知識、ね、世の中のキリスト教会の人々は意外とこれが分かってない。イエス・キリストじゃなくてそれ以外のなんかお父さんになる神様がいるように思っていて、そっちの方に手を合わせていって、イエス・キリストから礼拝の対象がずれてるわけ、外れてるわけです。だから多くのクリスチャンは今世界に20億ぐらいいると思いますけども、多くのクリスチャンがそれ間違ってるんですね。だから信仰というのはですね、神を信ずることなんだけども、神を信ずるということは神の言葉を信ずるということなんですね。神を信ずるという漠然としたものではなくて、神の言葉を信じるということが信仰。これ人間関係もそうですよね。あなたを信ずる、あなたを信ずるって漠然とあなたを信ずる、じゃあこれ本当は何信じてるのかよく分かんない。あなたの言葉を信ずるって言ってるわけですよ、実際は。人間関係においてもそうですね。だから神を信ずるということは神の言葉を信ずる。じゃあ神の言葉が分からなければ、知らなければ信ずることはできないということです。神の言葉を知らなければ我々は信ずることができないということ、つまり信仰というのは生じないということです、だから信仰というのは神の言葉を知るという知識に依存してるわけですよね、神の言葉の知識がなければ信仰もないということですね。だから私たちは漠然と神を信じるのが信仰じゃありません。神の言葉を信じて行動していくというのが信仰。その言葉はどこにあるんでしょうか。それは聖書にあるわけ。だから聖書の言葉を私たちが読むなり聞くなりしていく、ね、 あるいは人から聞いてもいいんですけども、まあ聞くことから信仰というのは生まれてくる。しかもそれは何度も何度も繰り返し繰り返し聞くということなんですね。聖書に書かれている神の言葉を何度も何度も、同じところでもいいから、何度も一度聞いたから終わりじゃなくて、何度も何度も聞いて、そのうちにそれは自分の心の中に何か一つの形となっていく。そうした時にそれが形となったのが我々の口から発せられていく。我々の口からそれは繰り返し繰り返し何度も何度も発せられていくうちに、そこに神の言葉が実現してくる。奇跡と印と不思議がそこに行ってくる。で、信仰がそうですね、効力を発揮してくるわけです。そういうことですね。だから神の言葉なくして信仰はまあ生じ得ないと言っていいわけですね。だからこうそれを私たちこう見て、でペテロは、まあ私はね、こう作り話はしてません。聖書というのは全部作り話じゃありません。聖書というのはみんなその体験から出てきた言葉、体験というのは神から授かった言葉も含めて、ね、みんなこの神様が人間を通して書かせた神の言葉なんだ、ね、だからこれは思想ではないんですよね。聖書にあるのは思想ではない。思想というのは、人間の思想というのは、まあすごく綺麗で美しくて理想的でいいかもしれないけども、現実的にはならないんですね。美しければ美しいほど、綺麗であれば綺麗であるほど、それは現実にはならないんですね。まあ人間の思想というのはそういうもんですよね。だから古今東西を問わず歴史上ですね、まあ思想ほどですね、あんまりろくなものはない、一つもないんですよね、人間の思想。まあそれでも人間は考えることしなきゃいけないから、まあ考えるのはいいんだけども、うん、だけどもその思想をですね押し付けた時が良くないんです。だからあの人間、我々も人の話を聞くときに、あのなんかこうまあ、お話をしてくれるのは、まあ、ありがたいんだけども、その思想を押し付けられるっていうのはあんまりまあですよね、うん、だからまあ お話を聞くのはいいんですけど、けれどもね、その人の体験から出た言葉は価値がありますね。聞く価値がある、うん、そうですね。体験から出た言葉は、これは事実だから、ね、これは思想でもない意見でもない事実だから、これはあそうかと、うん、これはデータだからね、うん、じゃあそれはちょっと参考にしようと、こういうことになりますね、うん、しかもね、最近は成功する人はあのこうちに来なさいみたいな成功啓発セミナーみたいなのがたくさんありますけど、あれ成功した人の話聞いてもね、あんまりためにならないんです、うん、どっちかって言ったらね、あの失敗した話してくれたらねためになる、うん、ところがそういうのを知ってくれる人ね、あんまり成功した成功した成功したって話だけ、うん、そしたらそういう成功したから自分もじゃあそれ聞きに行こうって言って、あのセミナー難民が今たくさんできてきた。でお金だけ払ってる、でも私は成功した話聞いたけども一向に成功しないって、それは成功しませんよ。なぜかって言ったら、成功した人は成功した分だけそれ以上に失敗してるから、だからその失敗した方を教えてもらわないと、どっちかっていうとですね、うん、だからあのまあそういうことがあの見えてくればですね、だけどあんまり失敗した話したがらないですよね、うん、だから本当にしてくれる人がいたら、それはねあの貴重な体験話になると思います。だから、ね、あの美辞麗句を並べた思想よりもそっちの方がずっとためになる、ね、ですから、まあ我々はここで、ペテロはね、作り話は一切使ってませんと、私はその三つを見たんだと、ね、そして、このイエス・キリストを見たんだと、そしてイエス・キリストはこの姿を持って、光り輝く栄光の姿を持って、神の姿を持って、やがて天から降りてきてください、我々を迎えに来てください、ということなんです。 うん、けれども、まあ、このもう一人のね、こうヨハネというのヨハネを見て、このヨハネの手紙の第1の方ですね、ヨハネの手紙の、ヨハネのこの後にヨハネ第1の福音ですね、ヨハネの第5章、この先ほどのペテロと同じくこのヨハネもその変貌山の山にいてイエス・キリストを目撃した人ですね、はい、そのヨハネがどう言っているかというと、このここにこう書いてあるんですね、第5章ですね、第5章、まあヨハネのこの言葉は最後の言葉だけ読みましょうかね。18節をまずご一緒に読みましょうか。ヨハネ第一の福音の第5章18節、すべて神より生まれたる者の罪を犯さぬことを我らは知る。神より生まれたまいし者、これを守り、悪しき者を振るることをせざるない、はい、神より生まれたまいし者、まあ、聖霊を受けて生まれ変わった私たちのことですね、はい、生まれ変わった私たちは、悪しき者というのは、まあ、神様とに敵対する悪魔サタンという、ね、まあ、この世の中には神様もいますけども悪魔もいる、ね、この悪魔が我々に触れることはもうしなくなった、ね、私たちがもう救われてですよ、生まれ変わった私たちに悪魔は触れることをしなくなった。まあ我々が触れない限りはですよ、我々はまだ分からない時には分からないうちに自ら進んで悪魔のところに行く場合もあるかもしれないけども、まあ知らなくてねだんだんと聖書を学んできた時に、ああもうそういうものに行く必要はないんだと、うん、そういうのにそういうことはだんだん見えてきますけども、まあ向こうからこっち触れることはなくなったね。もうそれは良かったなと、うん、だから時々あの先生は悪魔を無視しろとも言うし悪魔に立ち向かえとも言うけれども、一体どっちが本当ですかという人がいましたけれども、まあこれね、悪魔を無視するっていうのはね、それもね一種のなんていうかな、我々が行う攻撃なんだよね。攻撃って言ったのね、無視するっていうのは悪魔に対してのまあ立ち向かってる姿でもあるわけ、一種のその方法として最大の攻撃として無視っていうのがあるね、うん、悪魔っていうのはね、この無視されるのものすごい嫌がるのね、うん、なんで俺は無視するのかっていうわけですよね、うん、だからお前はね相手にできないからレベルが低いからちょっといつも言ってるんですね、うん、そうすると彼は怒るわけだからね無視するなっていうわけだけど、我々がこれ無視するよ本当に嫌だ。だからこれがねすごい無視しているっていうことは彼らにとってねすごい嫌みたいですね、うん、だから無視するっていうのは知っといた方がいい、悪魔に対する攻撃としてまあ無視する、うん、まあ人間の世界でも時々それやる人いますから、ね、それ嫌ですよね、人間世界でやられたら無視されるというのはだけどね、悪魔はもっと嫌がるみたいな、はい、だから無視するっていうのはね、私は何もしてませんってこう言う時あるけども、何をしてないから問題なんだっていう、うん、そうですね、そこが時々人間関係トラブルの中でそういうのありますよね、うん、いや私は何もしてません、あの人が勝手にこういうとこと、うん、あの人はどっかおかしいんだ、まあ、大体こうなんだ、うん、だけどもそれはね、何にもしてないから反応してるわけ、向こうはそうですね、うん、だからね、これはね良くないですね、うんうん、まあだけども悪魔に対してはそれでいいわけ、うん、 うん、悪魔に対してはそれでいい、うんうん、だから我々は悪魔に対しては意地悪に対応した、うんねうん、これは重要なことですね。ところがそれでもねしつこく食い下がるのがいるわけです。悪霊でもねしつこく、うん、その時には立ち向かえばいい。立ち向かったら彼は逃げていくから、立ち向かいさえすれば逃げていく、うん、そうですね。だからパウロが占いの霊に疲れた女の人がいつも毎日毎日後ろからついてきて叫ぶもんだから、パウロは無視してた。最初は無視してたんだけども、しつこくつきまとうもんだからもう嫌になってきて、悪魔に出ていけって言って命令したわけですね。そしたら悪魔出ていったわけよ。それだけのことなの。だから無視するも立ち向かうも、まあ、まあ同じなんだけど、まあ無視してもですね、だんだんとしつこいのもたまに立ち向かったら彼らは出ていく。だから悪魔が追っかけてきましたっていう人がいる、たまに。私は悪魔に追っかけられましたっていう人がいるけども、それはあなたが逃げたから追っかけてくる、うん、逃げたから追っかけてくるのは当然なんだよね。これは今は犬の首、犬をですねつないで散歩させてくるからよく分かんないと思うんですね。私が子供の頃は犬はつないでいなかったの、うん、だから野良犬もたくさんいたわけ、うん、それからうちの近所でもコリー犬というのを何匹も飼っている人がいて、私はしょっちゅう子供の時に散歩に行ったわけです、犬と一緒に。その時もリールというのは一切つけてなかったの、今思い出すに。いい時代だった、ある意味では、うん、今外国行ったらみんなそうだけど、日本はそれはまずいですよね、法律でまずですね、うん、だからまあ犬と、まあ、散歩するのも走るのも一緒ですよ、うん。ところがですね、ある広場に行った時に向こうから野良犬が3匹から4匹こう出てきたわけよ、こっち向かって、はあ、睨みつけて、はあ、そしてこの私はまだ子供ですからね、うん、コリー犬ここにいる、うん、それからねその子供ながらにもああいう時はちゃんとみんな分かって教育されているのは、野良犬と出くわしたら絶対逃げるな、うん、逃げたら追っかけるから。だからもう立ち向かってじっと睨み続けて、向こうが去るまで睨み続ける、食うか食われるかどっちか、うんね、食われたらもうしょうがない、すいませんでしたって言われ、うん、だからまあだけども大概は私も食われたことはないんだけども、まあ、食われる寸前ぐらいまでには大体飼い主がやってきて、それでまあ連れてってくれるから、それまでの辛抱だ、うん、ただ逃げたらまずい、うん、そういうことはちゃんと知ってた。だから教育されてるから、それ野良犬で、うん、だからコリー犬がいた時には野良犬が3匹4匹出てきたけども、これまずいなと、どうしようかなと私も思ったんだけども、このコリー犬がねワーンって一声吠えたわけですよ。そしたらみんなくるっと180度向こう向いてバーッと逃げてって、ね、うん、そうですね、おこれなかなかすごいなって、やっぱり血統書付きは違うなってですね、まあ思ったんだけども、悪魔に立ち向かったらそれと一緒、我々悪魔に立ち向かったら彼らは逃げ去ると聖書書いてある、うん、でなんで悪魔に追っかけられたんですかと、それはあなたが逃げたから、ただそれだけの話、逃げたから追っかけてきたっていう。だからね、そういうことは最近は首犬にリールつけて散歩させてから分かんないんだよね、うん、あれでももうリール離せって言ったらまた怒られるかもしれないから、そういうことはします、うん、まあ、最近は猫も凶暴になってきて、あの時猫に噛まれたっていう人が出ましたね、うん、猫も凶暴だ、うん、だから、まあ、猫も注意せないか、うん、まあいずれにしても、だからまあ、まあ何の話か、それでだから悪しき者にこっちから触れなければね、こっちからお願いしますって言って悪しき者のところに行かなければね、向こうから来ることはありません。来ても立ち向かえば逃げていきます。まあそういうことです、うん、それから19節をご一緒に読みましょう。我らは神より出で、全世界は悪しき者に属するを我らは知る、はい、でこれもよく知っておかないといけません。 神様が全世界を支配してるんじゃなくて、悪魔が全世界を支配してるわけ今、ね、だからこれをよく勘違いするから、なんで神様あんなこともこんなことも起こるんですか、ある時にあのなんだっけ、あれは源氏物語のあの大火で、あのその専門家の女性の学者先生が、まあ信者さんであのいらっしゃったの、もう今目覚めてると思うな、天に結構お年だったから、まあ芦屋の集会によく出てきてましたけども、その方が私に一つだけわからないことがあります、一つだけ教えてくださいと言うんですね。ああそうですか、まあ、その人、そういう人から質問されるのも気持ちのいいもんだけれども、答えられなかったらまた恥かくだけだからねあのああそうですか、うん、もう講演会やらないやらあちこちでやってるようにして、うん、それで、ね、なぜこれだけね世界中のあちこちで不条理なこと、ね、それからですね、まあ争いや、そうですね、しかもですね、キリスト教国においてもいろんなことあるね、なぜ神様がいらっしゃるのに、ね、こういうことが起こるのか、それだけが自分には納得できないし分からない、まあそういうんですね。あのまあそう言われれば、その世の中の人はそう、まあ、この人は世の中の人じゃない、まあ、救われてる人なんだけども、それでもねやっぱ学者先生そう言われれば、まあ確かにそういうことで理解できない、悩むことは多いと思いますよ、うん、神様なんでああいう苦しみを人間に与えるんでしょうか、ね、まあ、そう思うんだけども、まあ、聖書をよく読めば、まあ、その人はそういうことは言わなかったけども、あの源氏物語の何姫だったか、最後こう入水していくっていうのがありますよね、うん、ああいうシーンをちょっと話したら、あそのことにあどういうことでしょうかっていうから、まあ、あんまり下かぶりしない方がいいなと思ってそうで終わったんですけども、まあいずれにしてもね、あの全世界は悪しき者に属するという、悪魔サタンが世界を支配していると。だから人々もそれに皆誘惑され、うんね、だから誘惑されているっていうことでしょ、うん、だからこの悪い人というのは、あの言ってみれば誘惑に弱い人ですよね、うん、だからその根底にあるのは孤独感というね、寂しさっていう、うん、だからそれはやっぱり悪魔の誘惑に、まあ、弱いと言っていいと思うんですね。だから人間は教育を受けてしっかりとですね理性を鍛えて、そして誘惑に乗らないように自らの戦いに勝つように、自分との戦いなんだ、まあ、悪魔との戦いはないんです。聖書に書いてあるただ一つの戦いは自分との戦い、それしかない、ね、それに、勝たないといけない、ね、うん、だからこの全世界は悪しき者に属するんで、その属する悪しき者はまあ、人々をいろいろと、まあ、まあ貪欲な人なんかはすぐに悪魔にこうですね、まあ捕まれてしまうわけです、だからこうして、我らは知っていますから、よくそこは注意していきましょう。なぜそういう問題が起こってくるか、ね、これは神様がしてるんじゃありません。何でも神様がしてると思ったら神様にまあ神様のせいにしないようにしてください、ね、悪魔サタンがこういるんだということ、というかこの悪魔サタンがこの世の中の神様になっちゃってるんですよね、うん、だからこの世の中の神様というのが悪魔サタンのことを言ってる、うん、だから全世界悪しき者に属する。またあ私が読みますと、神の子すでに来たりて、我らに誠のものを知る知識を、玉石を我らは知る。だから信仰は知識に依存している、ね、その知識というのは何か、世の中の知識じゃなくて神の言葉に対する知識ですけども、それを正しく知ってる人がいないんでね、あのキリスト教会の中に我々は普通に知ってることが 世の中のクリスチャンと呼ばれる人々にとってはまあ未知のことが多いんですよ。だからこれほどこのキリスト教会も悪魔サタンにまあ誘惑されてしまったということですよね。もうだからキリスト教の歴史というのは中世以降の以前からもう3世紀ぐらいからキリスト教の歴史というのは堕落した歴史なんです。教会の堕落、まあそういうことですよね。だからまあだからまあ知識ね、誠のものを知る知識を我々はいただいてますから大丈夫ですよ。我々の信仰は正しい、何ですか、我々の知識は正しい、はい、そしてしかして我らは誠のものにおり、その子イエス・キリストにおるなり、彼は誠の神にして常しえの命なり。イエス・キリスト、神の子イエス・キリスト、実はこのイエス・キリストは誠の神である。これが正しい知識なんです。でなんで世の中のキリスト教会の人々が正しい知識じゃないのかというと、イエス・キリストは神の子であって父なる神様が別にいると信じてるから。から父なる神様はイエス・キリストじゃないんだと、イエス・キリストの他に神がいるんだと、これが一般のキリスト教会なんですよ。ここはまあ1300年ぐらいの時間の隔たりを超えて、このまあの時を超えてまあ変更されてしまったわけですね。まあいわゆる堕落したのそれですね。だから聖書の誠の知識から外れていったわけ。イエス・キリスト、人間となられたお方、神の子として、神の独り子として来たイエス・キリスト、実は彼が誠の神であると、ね、だからこのイエス・キリストを我々は拝むんだと、イエス・キリストを礼拝するんだと、イエス・キリストが我々の神なんだと、これをちゃんと知ってる人々は意外と少ない。20億いるクリスチャンの、なぜかというと教会がそう教えないから、うん、だから教会が汚染されてたら汚染されてる。だから教会が何と言ってるかっていうのは聞かなくていいですね、基本的に。その聖書は何と言ってるのか、これが重要、はい、そしてこれが正しい知識だ。このヨハネも先ほどのペテロも、あの変貌山の山で、聖なる山でイエス・キリストの真の姿を見たわけです。そしてこの方こそ誠の神であるということを彼らは、これ思想で思いつきで書いてるんじゃないの、ここにね、自分たちはその経験体験を通して分かったんだと、ね、いうことでありますね。だからこの誠の神イエス・キリストということが見えてきたら、我々の祈りも答えられていきます、ね、そこに奇跡と印と不思議が起こってきます、ね、それを14節に書いているように、我らが神に迎えて確信するところはこれなり、すなわち御心にかなうことを求めば必ず聞きたも。神の御心にかなうことを求めて祈れば必ず聞かれています。それは誠の神の名前をちゃんと知ってるから、イエスという名前を知って誠の神を知っているから、ね、うん、世の中のキリスト教会の人はどういうわけかそこをはぐらかされてしまった。イエス・キリストは知っていますけれども、イエス・キリストの父なる神は漠然としたもんで、何かいらっしゃるようだけども、それが神様だというけども、今一つよくわかる、うん、ね、まあそう言ってはいる、だから一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、またこの福音がさらに述べされてまいります。お祈りします。アレルヤ、ハレルヤ、ラナナナナ。